下坪大師の大師を抱け。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんどうもこんばんは、下坪大師です。あれ何言おうとしたんだっけ、もう完全に忘れちゃった。あ、まあでもあれですね、これも月一のラジオなんで、あと何回暑いですねって言えるのかね。毎日毎日ね、こう6月ぐらいからどんどん暑くなってきて、で7月8月ってきて、で9月ですよね。で暑いなーって多分ね、毎日毎日外に出てる方はもう暑いなーって思って、早く涼しくなんないかなって思ってると思うんですけど、このラジオ月1なんでね、多分3回4回ぐらいしか暑いですねって言えないんだなって思うと、今回ぐらいで終わりなんかなって思っちゃいますね。じゃ あこんな感じで、下坪大師の大師を抱け、今日もゆっくりと行きましょう。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
どうも改めまして、シンガーソングライターの下坪大師です。まあ暑いですねっていう話題がずっと続くんですけど、まあその前回もね、その残暑見舞いについてちょっと話をしたんですよ。で残暑見舞いって8月に入ったら、ね、残暑見舞いみたいな、8月の下旬ぐらいからかな、残暑見舞い送りますみたいなね、感じだったと思うんですよ、昔の習わしで言えばね。ただそのもう今9月に入っても暑いしなんならその秋がどんどんなくなってきてるというか、9月暑い、10月寒いみたいななんかそこの開きがね、どんどんどんどんそのね、暑い寒いがくっきり分かれてきてる気がして、なんかね、僕もそのちょうどいい、なんですかね、ちょっとペラペラの七分袖みたいなやつとか、意外とね前買ったやつがあるんですけど、もう着てるタイミングがないですよね暑い時そんなの着てられないし、寒くなったらそれじゃ絶対足りないしっていう感じで、まあ着る服にも困るようにねなってきたなっていうのが、ね、思うところではありますね。なんかそんな感じしません？暑い時もおしゃれとか言ってらんねえよってなるし、寒い時もおしゃれよりね、あったかさでしょみたいなになるしね、まあいろいろ困るもんですね。なんかあとエアコンがもうフル稼働するじゃないですか。なんでもう一回壊れるともうね、もう一歩間違えたら本当に健康のね、健康が危ないみたいなところになるんで、まあおかしいなと思ったら、結構ねエアコンってガス抜けとかで冷えなかったり温まんなかったりするらしいので、まあ気をつけていろいろエアコンの状態を見ながら生活してもらえたらいいかななんて思ってます。僕もね昨年あったんですよ、夏、ちょうどね7月になるぐらいの時にエアコンのガスが抜けちゃって、全然涼しくないみたいなでもうね本当に僕は死ぬかと思いました、その時は。けどまあ窓開けたりとかしてなんとか過ごしましたね。とりあえずエアコンから風は出てたんで、それを受けながら、あとはもう灼熱の中ね、ガスが来るのを待つみたいな生活をしてましたね。でまあまあ暑い寒いって言っても結構なんだろうな、移り変わりの時期はまああるんで、その間に一応ね、エアコン業者が混む前に、修理業者が混む前に一回見てもらうのはいいのかなとは思いますけどね。でまあまあエアコンの話しててもしょうがないですね。そうそう、ちょうどこのラジオを収録するちょっと前なんですけど、一個ものすごい鳥肌が立ったニュースがあって、将棋の藤井聡太さんがね、2冠になりましたね。藤井聡太2冠になりましたね。あの人はどこまで行ってしまうんでしょうね。なんかね、14歳でしたっけ、そのくらいでね、プロになりましたって言ってからもトントントントンね、なんか1年間で名前を聞かない日はないっていうか、絶対に毎年どこかで名前を聞いてるようなね方になりましたよね。もう最近は特にね、もう藤井バブルみたいな感じでもうバンバンバンバンね言われてますけど、いやもうなんか楽しみですよね。もう全然年下なのにねそのストレートでその4連戦で4連勝して、まあ、王位のタイトルを取ったっていう風に僕はニュースで見たんですけど、まあなんていうんですかね、その藤井さん本人が 妨害でしたみたいなことを言ってて、妨害って何って望みの外って書いて妨害って読むらしいんですけど、僕その言葉を知らなくっていやもうなん、いやその言ったってティーンですよ、まだティーンでしたっけ、なんか忘れちゃったけど、そのまあそれぐらいのね若い人が妨害でしたみたいな、そういうねちょっと固めなというかフォーマルな言葉を使って意外と似合っちゃうのがまたすごいですよね。なんかねそういう言葉ってもうね30、40、50ぐらいになって人前に立って代表みたいな感じで人前に立ってスピーチするときに言うような感じのね言葉に聞こえるんですけど、まあもうね20手前ぐらいにしてね、もう言って似合っちゃう、そもそもその言葉を知ってるのがすごいなと思いますけどね、まあね僕が知らないだけだったのかもしれないですけど、いやすごいなと思いますね。なんかもうやっぱまあ住んでる世界っていうのはやっぱね育った環境もやっぱ違うんですけど、なんかもう風格がありますよね、自信がついてるというか羨ましいなと思いますよね。まあそうですね、なんかああいう人を見てるとあのいろんな人が触発されて自分もこうなりたいとかああなりたいみたいなね、なんだろう、何か結果残したいとか意外と思うかもしれないんですけど、意外とねそんな感じで思ってると結構ね、力んじゃっていつもの生活がねできなくなっちゃったりするんで、まあまあねいろんなね大変なご時世ですから、ご自愛いただきながらね、あの目標としてるものを目指していただければなとは思いますけどね。なんかこの月並みなね感じ、ここら辺がねもう藤井さんと違うところですよね。でそうそう、最近ミックス、まあ、ここから音楽関係の話に入っていくんですけど、ミックスとマスタリングっていうのを勉強してまして、でこれなんぞやという方が結構多いと思うんですが、その皆さんレコーディングっていうのはね多分ご存知だと思うんですよ。まあその名前の通り音楽を、まあ、音源を取りますよっていうのが、まあ、レコーディングですよね。でそこからその CD になるとか配信で流れるとか、その音源化されるまでにはちょっとした工程があって、で、まあ、何かっていうとそこで、まあ、ミックスっていうのとマスタリングっていうのが挟まるんですね。で、まあ、ミックスっていうのも結構名前の通りなんですけど、レコーディングした音源をそのいい感じに混ぜますよっていうのが、まあ、ミックスなんですよね。そこら辺でちょっとノイズを取ったりとか、あここもちょっとこの音が欲しいねっていうところを上げてみたりとか、まあ、するんですよね。で、まあ、そこら辺も結構調節が難しくって、その特にボーカルのものだと結構ギターの音とかが被っちゃったりするんですよ。でそこら辺を、ね、無理やりこじ開けて歌の存在感を際立たせるみたいなこととかも意外とやったりしてますね。でマスタリングっていうのが、これ本当にミックスできるならマスタリングできるんじゃないのみたいなね、軽く考える方もいるんですけど、マスタリングエンジニアっていうその職業の名前があるくらい結構専門職みたいな感じで、ミックスでそのミックスエンジニアが結構芸術的にこうやりましたみたいな作品をちゃんとコーティングするみたいなのがマスタリング最終工程のエンジニアなんですよね。でなんだろうな、結構そのニコニコ動画とか YouTube とか歌ってみたがこう出てきた時ってマスタリングってそのなんだろうな、とにかく音をでかくするみたいなみたいなね、そのミックスってそんなに市販で出回ってる曲ほど音を大きくしてないっていう時が多いので、マスタリングで、まあ、音圧とか言うんですけどガンガン上げまくって、ね、イヤホンとかヘッドホンで聞きやすいものにするぜみたいな感じをね、その歌ってみた界隈ではそうやって言ってた、マスタリングって言ってたんですけど、まあ元々はちょっと違ってるので、まあ詳しくは興味のある方は調べていただければとは思いますが、そのアルバムで十何曲とかある時にミックスした人がバラバラだと結構その音量がね、声の音量がまちまちだったりとか、まあ音質がそもそも違ったりとか、まあいろいろあるんですよね。そこら辺をアルバム1枚通して不自然なく最初から最後まで聴けるようにするっていうのが、まあもともとマスタリングっていうやつだったんですけどね。でそれをまあいつの間にかね、歌ってみた1曲でもマスタリングみたいな言うようになって、でまあ何をするかっていうと、その 楽器間の調節をするっていうのはまあまあするといえばするんですけど、なんだろうな、結構ミックスの段階でボーカルが結構大きめに入ってたりとか、ベースとかバスドラムボンボンっていうのが結構大きく入ってたりとかすることがあるんで、そういうのをちょっとね、鳴らすっていう言い方が正しいですかね、聞きやすいように、まあ、鳴らしてあげるんですよみたいな感じですね。どっか尖った音があるとかじゃなくて、まあ、まんべんなく聞こえるようにとか、まあ、それでもやりすぎちゃいけないのが、ミックスのそのミックスした人の意思みたいなのを消しちゃうといけないんで、まあ、そこら辺も様子を見つつ聞きやすくしていくんですよっていう感じのがマスタリングなんですよね。で、最近これの勉強前置きが長くなりすぎてるね、まあ、最近これの勉強してまして、でミックスとマスタリングやりますよっていうサービスを僕の名義でココナラっていうサイトに出したんですよ。でなんか全然宣伝とかツイッターでやりますよみたいな宣伝とかもしてなかったんで、まあどうなんだろうな、反響来るといいなみたいな、まあ一件来たら儲けもんかなみたいな風に思ってたんですけど、まあまあ意外とね、そんな何十件も来てるわけじゃないんですけど、2件3件ぐらいポンポンと意外と相談みたいなのが来たりしてですね、あすごいなと、なんか意外とやっぱり需要ってあるんだなと思いましたね。で僕自身これから作品を作る時のその練習にもなりますし、まあね、やっぱ練習をしたいみたいな、やっぱ数をこなしたいっていうのがあるので、めちゃくちゃ価格は安く設定してるんですよ。2000円ぐらいかな、2000円でもう価格固定で、全部ボーカルのその音の音程の補正とかリズム修正とかのノイズも消しますみたいなそこら辺全部含めてもうまるっと2000円でやりますよみたいなことを言ってるんで、まあまあ結構ねお得なんじゃないかなと思いつつ、まあ、自分も勉強になるんで、まあ儲からなくてもまあいいかなと、今後に役立つでしょっていう感じでねやっておりますよ。で、まあ、だから聞いてる中でその歌ってみたいやってみたいとか思ってる方は、まあ、僕のサービスに巡り合えるか分かんないですよ、膨大にあるんで。なんですけどちょっと検索してみてください。なんかミックス歌ってみたここなら大師とかね、検索したら出るんじゃないですか。大きいに武士の師って書いて大師って読むんですけど、で検索したら出るんじゃないでしょうかね。まあまあ無理に僕のサービスを使ってとは言わないですけど、まあ、自分の気に入ったサービスがあると思うんで、結構使ってみるとお得なものはお得ですよっていうところでねまあこれで終わりの時間ですかね。ちょっと手元にタイマー持ってくるの忘れちゃった今日時間の調節がね、もうねガバッガバですけど、じゃあ今回はここら辺で終わりにしたいと思います。また来月お会いしましょう。下坪大師でした。バイバイ。役割って思いたいけど自信がなくて、尻込みして近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、感じて隠そうとする花も好き、遊びに誘うと二つ返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって欲しいんだ、もしも君に振られたらどうなるんだ。
だろう。